81プロデュース所属声優の畑野渡です。
81プロデュース所属声優の古賀葵です。
81プロデュース所属声優の奥友沙耶です。
81プロデュース所属声優の芹沢優です。
はい、さあこちらのね、はい、OD の方にも、はい、なんと芹沢さん来てくれました。ありがとうございます。なんかこうね、放送の方では、うん、いろんなこうなんか子供時代の話とか、うん、あとご家族の話とかね、
なんかむずまじい素敵な関係 で、
ね、でこうなんか影響を受けた作品の話とかも聞きましたけど、うん、はいはいはい、まあ、こちらではやっぱりちょっともっとざっくばらんに、うん、
はい、
お話にまあやっぱ古賀さんとはね長いお付き合いでしょ
う、ね、そうですね、うん、本当にまあ葵子とはね長いんですけれども、はい、畑野さん覚えてらっしゃいますか、そのキャラとおたまじゃくし島で、あったじゃないですか、お二人でその一緒に私がヒロインの女の子をやらせていただいて、 その相方というか、
そうですね、だからいろんな役やりました僕は、
あ、そう、いろいろ
登場人物本当にたくさんいるので、島の中の男性キャラクターをだいたい僕と高木渡さんのダブル渡るで、
お
もう二人だけで10役ぐらいやってたんで、島のどこ行っても僕か高木さんがいるっていう、
そう、
面白かったですよね。
ありましたよね。でもあの作品で私が風邪ひいちゃって行けなかった時に、
そうそうそうそう
そ
う、
そのあの作品って先に声を取ってアニメの映像をつけるの で、うん、私がいないと困るってことで、うん、葵子がが
お
まだデビューして
当時新人のね、
そうですよ、ド新人の葵子がが
代わりに、そうだよね、
芹沢さんの役やってるところを、うん、お願いしますって言われて、
う
ん、やったことがあるんです。
そう、
やらせていただいたことがあるんです。
そこまで良かったんです。
やるのはいい。おっと、
おやおや、
畑野さん覚えてらっしゃいますか。
僕なんか言いましたっけ。
私にめちゃくちゃ良かったよ。畑野さん、
あれ。
なんかすごい芹沢の特徴を捉え、すごく良かったみたいなのを次の現場で言われて、
あれ？
あれ？
おや。
怖い後輩いるなみたいな。え、取りに来てるみたいな。やっぱ小川葵さんの最初の印象はやっぱ取りに来る。
私は取りに来る。
やばい後輩入ったなっていう思ってて。
いやいやいやいやいや。
でね、その現場でお会いしたらこのね、ふんわり優しい可愛らしい感じで、絶対裏には本気の熱意のある女だなってすごい思ってましたね。
なるほど。
そうだからもう。
でもやっぱさすがにね、やっぱその、うん、やっぱ私もド新人なので、
うん、
芹沢さんがずっとね、ずっとこれまでやり続けられていた役ですし、うん、もう現場のね、皆さんも、うん、しっかりと芹沢さんがどんな風に演じられているかみたいなのも、うん、しっかりずっともうやっぱできてる座組があるわけですから、うん、適当なことはできないと、
うん、
でも一生懸命どんな感じかなって一生懸命もやってやったら、なんかすごい、すごいなんかありがとうございます。
いや、もう現場でみんな高木さんとかもみんなであれあれ似てないみたいな話になって、
クオリティ上げすぎてる。
もう予習すげーしてきてくれたんだなっていうのが見えたんだよね。
やっぱ適当にはできないといえばね、ありますので、
ありますのでね、
そうですよ。で一生懸命挑んだ結果、でもそしたらですね、その回の、うん、女性の役をなんかやってみたらっておっしゃってくださって、
はい、
でちょっとだ一言だけ、うん、その違う役で
ゲストで出てクレジットに入ったんだよ、
はい、させていただいたっていう、
だからなんかある意味、まあ、そういうチャンスを、
う
ん、まあ、
ね、
ものにする、
う
ん、まあ、それによってそれによって次の週復帰した後に芹沢さんの闇の部分が刺激されてしまうという、
ね、でかぐやさん受かってバッて行った時に、はい、あのあ
とだおい来たぞ
ってついにその時が来たんだと、
あの時の
闇の襲来。
いやすごい覚えてますね。
あ、でも僕も思ったかも、だ古賀さんが活躍してバーって表に名前が出てきた時に、あーっていう、
あの時の
子だっていうね。
ありがたい、
それは思ったかもな。
ありましたね。
まあ、でもやっぱ素敵な先輩たちをいっぱい見てるからこそですよ。だからこそ私一生懸命やろうと思ってそれがつながって覚えていてくださってありがたい、本当にありがたい。それ好きですよ、もう本当に
必死な古賀さんを久しぶりに見ましたけどね。
素晴らしい、でも素晴らしい役者さんがね、 AT1 本当に多いから、
いやみんなそうなんですよ、うん、大体僕 僕も新人の時に先輩がインフルにかかっちゃってインフルエンザで現場に入れないってことで、もう前日の夜とかにマネージャーからごめん畑野くん明日の朝中なんだけどとりあえず現場行ってくれる何々スタジオなんだけどって言って、台本も何もどんな作品かも分かんないまんまスタジオにとにかく行って誰よりも早く入ってそこで台本いただいて代役っていう形で入らせてもらったことがあって、でもその時にお世話になったディレクターさんや監督さんに今もお世話になってますよ。やっぱそういうね、ピンチっていうかね、うん、もうどこでそういうチャンスが舞い降りてくるか分かんないから ね、
お名前を覚えといてもらうのがすごい大事ですよね。
大事なことかもしんないですよね。何があるか分かんないし、やっぱり人間だから当然ね、もうロボットじゃないからやっぱりね体調崩すこともあるし、でもそういう時の経験っていうのはやっぱずっとね、あると思いますし、はい、いやそういえば、はい、本当にこれだけ長く音楽やってて、はいはい、ね、でライブとかも精力的にやってるじゃないですか、はい、でユニットでも歌って踊って、でソロでも歌って踊って
なんか
でコンテンツでもやってるだろうし、
そうなんですよ。
どうやってその健康のその管理とかやってるのかなって思うのよ。
私なんかどこで練習っていうかチェックとかしてるんですか。
いや全然してますよ。夜、全然みんなと同じ時間だよ。
え、寝てますちゃんと。
よく寝てるでしょうよ。いやでも体調は確かに本当に声めちゃくちゃ枯らしちゃってた時期は本当にやっぱりあって、うんうんうん、なんかこうもうすぐ枯れちゃうからまた今週も現場ごめんなさいみたいなのも時期的にはあったんですけど、うんうん、なんかもっと前準備をするようになって、なんか私はやっぱ朝一の声がだいぶ枯れちゃってるというか、うん、一発目から出ないんですよね全然。出る方もいらっしゃるじゃないですか。
いやでも音楽や一緒にやってる人で、はい、あ朝中の現場でスパーンってテストから声が伸びる人あんまいないんじゃないかな。まあ、そのぐらいやっぱり喉って生き物ね、だから声帯はね。
そうなんですよ。
大変ですよね。
トレーニング通ってで、うん、その朝からストレッチとか全部してから現場に行くようにしたらだいぶ枯れなくなりました。
そう、
でも今もアフレコ前はそうなんか、うん、家でやりますよ。
アップをしてから
ルルルルルルルみたいな行動発生。
あ、いやすごいですね。
声がガラガラになっちゃうなってるので朝だと、うん、
すごいよね。
いや
両立の本当大変さみたいなのは、
ね、まあ、
自分自身もね、うん、少しずつそうやって音楽やらせてもらうようになってやっぱり感じたことですよね、うん、この10年ぐらいでやっぱり両立することってすごいよなって。でその中でアイリスでありまたねソロでもやってる芹澤さんってそれをずっと継続してる、うん、24枚目のシングルって途方もないじゃない。
途方もないです。
アイリスとしての
いやすごすぎる
すげーって思っちゃったもん。
24枚大して。でもこれは本当にまあユニットなので、うん、ある意味助けてもらえるのはあると思いますやっぱり。
あ、仲間たちと、
うん、そういうのをちょっと言うのは悔しい恥ずかしいですけど、
いやいやみんなでまあでもね力を合わせてやるものですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
本当にやっぱりこう自分が体調悪いと MC とかでもなんか乗っていけないこともあっても他のメンバーがすごいテンション高いと、うんうんうんうん、やっぱりやっぱ楽しい MC になっていくし、うん、
なるほど。
歌張りパートとかも本当に最悪声が出なかった公演、うん、他のメンバーが歌ってくれたりとかもあるので、
うんうんうん、素敵なの。助け合っている。
いやいいですねその助け合いのね。小賀さんも助け合いあります？
助け合い
今助け合いって言葉初めて聞いたみたいな
初めて聞い
た助け合いっていう言葉知らなかった人みたいなリアクションでしたけど、
たくさんたくさんあります。でもやっぱり、うん、そのなんかあのコロナの時期ですね。なんか大事なイベントを控えている直前に私がコロナにかかってしまう、出れるか出れないかどうかみたいなところとかの時とかも、うん、すごいあの周りの、共演者の皆さんに助けていただいたりとかもしましたし、うんうん、本当になんか一人で作品作ってるんじゃないんだなっていうのものすごい感じましたし、いろんな人の助けとか力があって、うん、自分がここに入れるんだなっていうのをめちゃくちゃやっぱ弱ってる時こそすごい余計に感じるというか、なんで健康な時もなんかそのおごらず、なんかみんなに感謝しながら生きていかねばなってすごい思いましたし、
これがだからねいい話ですよね。だから芹澤さんが闇の芹澤になった瞬間のように今の古賀さんにはおそらくもう何百人っていう古賀さんみたいになりたいっていう人たちも多分ねその座を狙いに来てますからまあちょっと言い方あんま良くないけど
AT1 後輩もいっぱい
後輩がどんどん
増えてるからとんでもない
いや僕後輩から畑野さん さんってなんか独特な立ち位置ですよねってよく言われるなんか分かんないですけどね、だから憧れてみたいなことではないと思うんだよ。
違う畑野さんみたいになりたい人どれだけいるんだ。
いや本当に怖いこと言ってる。
いやよく増田俊樹くんとかに言われますよ、あの畑野さんみたいな新人っていませんよねって、あの AT1 の後輩に畑野さんみたいな人あんまいないですねみたいな。
唯一無二ってめちゃくちゃすごいこと言うんです
よね。できないになりたい、ありがたくねやらせていただいてますけどね、すごい、いやいや本当にね、すごいです。みんなそれぞれの個性でね、やってますからね。もう唯一無二といえばもうチェリーさん完全なる唯一無二感
です。本当にね、できないことあるんですか？
なんかあるだろ。あるに決まってんだろ。
最後
ずっと聞いてた。
本当にそう。本当に
このバトル
聞いてた。このバトル聞いてた。ごめんね。奥ごめんね、なんかずっと今ね我慢してたよね、喋りたいのにね、ごめんね。
楽しく聞いてました。
せっかくだから奥もね、こういう機会にね先輩との会話を楽しんでくださいよ。
あの私若井祐希さんがいらっしゃった時に。もう印象を聞かれた時にあのアイリスさんが、アイリスさんは AT1 のギャル集団だって多分私言ったんですけど、芹沢優さんがこう筆頭というか
ギャル中のギャルってことね。 AT1 のギャル中のギャル
可愛いじゃないですか、もう可愛いの権限みたいな。
確かに権限だね。
すごくなんかこうパフォーマーとしてすごく見てて、あ勉強になるなって思うことやっぱって、何にしてもこう全力で振り切ることが、もう可愛いとかいろいろ超えてかっこいいになるなっていうのはすごい芹沢さん見てて思うんですよね。
すごいギャップを楽しんでいる感じっていうのかな、本人の中にあるもうメラメラとした向上心と、どこまでもこうなんか満足しない渇望みたいなものと、みんなの前で見せてくれるキラキラとした姿っていうののギャップがものすごい面白いですね。
私なんかファンの方ともすっごい気さくにおしゃべりされたりしますよね。
ファンと仲いいですね、めっちゃ、
すごいですよ。そうなんだ、友達みたいな距離
そうなの、
気になる。これ多分声優業界で一番ファンと仲いいかもしれない。それはなぜかというと、本当この12年間イベントが尽きないから、ファンとやっぱ握手会とかチェキ会とかでもう超合うんですよ。よく。だからもう本当12年間会い続けてるファンとかは、おいみたいな、こったみたいな。似合うじゃん。
マブ立ち。マブ立ち。
マブですね。
似合うねみたいなの、本当にハマる。でもなんかそういう方がいらっしゃるのもちゃんと芹沢優ちゃんは覚えてくれるから。
なるほど。
私前多分。会話したこととかは絶対覚えてくれてるんですよ。だからこんな風にいっぱいなんかずっと応援してくれる方がいるんだろうなっても思うし、それとかすごい見習っていきたいっても思いますし、
一番いい形のアイドルとファンの形ですよね。
ちょっと今日すごくない、
褒めたほしま
すごいんですよ。プロデュース入ってよかった。
やったよ。
感謝
チーフマネージャー喜びます。ヘビーユー、ね、ヘビーリスナーなんでね。
そうなの、そうです
よ。一番聞いてるかもしれない。
一番聞いてますからね。
かわいい、ありがとうございます。アディション振ってください。
といったところで、芹沢優さんね、本編ゲストにもね来てくださっております。1週間以内ならラジコで聞き直すことができますので、ぜひねシェアもよろしくお願いいたします。ということで、ここまでは畑野渉と
小川葵と小玉の親友奥友沙耶と芹沢優でした。
またねー。